皆さんどうもです、ペソコです。スマホの電池残量がバッテリー残量が 35% ということで、まあ普通にね現役のスマホだったら 35% ぐらいさ全然平気だと思うんですけど、私のこれさ、ほら買い直しっていうかさ、もう前のやつなのね。だからバッテリーの持ちが、まあ、ほぼほぼひどいわけ。残量 20% ある段階でもね、普通 20% あったらもうそれなりに持つじゃないのよ。持つはずなんだけど 20% のところでいきなりさ電源落ちしたりする時があんのよ。だから正直ね、今ビクビクしながら収録してます。いきなり真っ黒になっちゃうんじゃないかと思って、全部撮ったやつが消えちゃうんじゃないかっていうちょっと不安と、隣り合わせで一応これ撮ってます。あんのよ、昔あったの。一番最後全部撮り終えて、タイトルとかね入力するんじゃないのよ。タイトル入力しないとほらこれ保存できないでしょ。入力してる途中でパッと消えちゃうっていうことがね、いやただあったわけよ、これ使ってる時。だからドスコイラジオの方は大丈夫なんだけどね、それなりに大丈夫なんだけど、あれも消えたことありますけどね。昔のやつ聞き直していただければわかるんですけども、これもね、これはねドスコイラジオの日じゃないぐらい、私多分お蔵入りっていうか、自分でも何喋ったか覚えてないぐらい、闇に葬り去られたエピソードが結構あるかもしれない。悔しいんだよね、本当に悔しいの、あれだけは。だからビクビクしてます。お盆が始まりましたけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。寒い、とにかく寒い。まあこんな天気なんでしょうがないと思うんですけど、私でもお盆のね、今年ちょっとお墓参り行けなかったんですけども、仕事してたんで、お墓参りの時っていや私ハーパン半袖サンダルで行ってるイメージとして、だからここまでさ寒いとか雨が降ってるとかっていうお墓参りって今まであんまなかったような気がするんですよ。だ今年はね、いや先週までがあんなズカズカの酷暑だったじゃないですか。それがいきなりこれですよ、このざまですよ、このざまで。寒い、とにかく寒い。私今日あれだったもん、家帰ってきて部屋着に着替える時もう半袖じゃ寒いわと思って長袖着ちゃいましたよ、今年初めて。そんぐらい今日は寒い。両親が半袖ハーパンで過ごしているのが私信じられなかったもん。なんでこんな寒いのにさ、なんでそんな格好でいられんのと思って、いやもう私もね若くないんだわと思いながら、なんかねそんな話してましたけど、いやもうでもどうなんでしょうね。来週でもなんかこの先1週間の天気予報見るとまたなんかずっとね雨マークがついてるんで、このまま秋になっちゃうのかなとか心配しつつ、あまりにもちょっとね寒いからね、こんなんで大丈夫なのかしらっていうふうにちょっと心配したくなっちゃいますけども、皆さんもねこの寒暖差が急にある時ってやっぱりね体がねちょっと弱っちゃうこともあるので、風邪とかにはね、まあね、なかなかこのコロナでマスクしてるのもあって風邪なかなかひかないようにはなってはいますけど、私の場合はねもうそれでもやっぱり風邪ひいちゃったりする、体調崩しちゃったりする方はいらっしゃいますからね、体調の方には本当皆さん気をつけてお過ごしいただければと思います。それでは本日のペソドコスタートします。
ドスコイラジオスピンオフペソドコ、ペソコのそこそこどうでもいいこと。
改めまして、おはこんばんちは、ドスコイラジオスピンオフ、ペソドコペソコのそこそこどうでもいいこと、お相手はペソコです。8月13日からですね、 Amazon プライムで新エヴァンゲリオン劇場版がですね、世界同時配信始まりましたね。私はアマプラ入ってないんで見ることができません、仕方ない。でブルーレイがいつか出るだろうと。またまだあれだよね、リリース情報出てないんだよね。出たのかな、出てないよね。リリースされることを信じて、私はそっちを待とうと思ってます。いや本当はね、あと 2,3 回ぐらい本当は劇場見に行きたかったんですよ。いや、ちゃん行こうってたんですけど、あんた一人で行ってきなさいよって言われて、まあ私ほらお一人様あんま得意な方じゃないじゃない、ヤシコにくっついてどっか行くみたいなタイプなんで。でもそれもあったんですけど、まあ、実際本当にね行く暇がなくなっちゃって1回しか結局見てないんですけど、まあもう一回見返したかったなっていうのはあったんで、早くねブルーレイで見れればいいなとは思ってはいるんですけども、それを楽しみにはしてはいますが、まあ、ここまでね、ここまでエヴァがね日本の代表的な作品にまでなるとはさすがに私も初見した時には思ってはいませんでしたが、皆さんエヴァを見始めたきっかけってあるかと思うんです。まあエヴァなんか見たことないわっていう人もいらっしゃると思いますよ、とは思うんですけども、私はね、いや見たきっかけって皆さん覚えてます？私正直ね覚えてないのよ、覚えてないの。ただうち私が中学校3年の時かな、ね、だと思う。中2の時私入院とかしてて、ほぼほぼあんま学校行かなかったんで、多分3年になってからだと思うんですけど、うちのクラスで、まあクラスでもさ、やっぱいろいろグループってね、まあいろいろ趣味とかさ性格もあるだろうし、グループって少し分かれるじゃないですか。私の周りのとこがね、結構そのアニオタっていうかさ、アニメ好きが多くて、私もその時はね結構、まあ今ほどさ深夜アニメとか多くなかったんで、作品自体がそんなあんまないなかったっちゃなかったと思うんですけど、それでも私ね平均的なところから比べたら私は多分見てた方だとは思うんですよ、っていう自覚はあったんです。でそこでさ、何きっかけだったかな、多分私ね作品見たのが先だったのか、あの時ってさトレカが流行りだしたのってそうなのかな。私最初にトレカを、私多分ねトレカだと思うんだよな。エヴァはすごい集めてたのがいて、で余ってるからこれ面白いからねって見せても、いろいろ見せてもらってね、学校に持ってったりしてたんだよね、トラカをね、こっそりで、それもらったりしてさ、それが多分きっかけだと思うの。あのほら昔トレカってさ、トレカ今でもかも分かんないけど、あの9枚並べると大きな一つの絵になるとかさ、そういうのをさ、私ほらコレクター癖あんじゃないの、そういうのがさ私のそのコレクター魂をさくすぐらせちゃってくれちゃったのよね。でいろいろほらキャラクター別のさがいろいろあったりして、憎いよね本当にトレカってさ。それがきっかけだと思うので、多分それからテレビ見て、その時ってあとね、ほらうちの方ってさ、やっぱテレ東の作品ってリアルタイムで見れないじゃないですか、少し遅れてね。その時確か夕方の、平日の夕方にやってたと思うんですけど、そこでね多分私イロールの勘が一番最初だと思うんですよ。マギに侵入してきて人が、でりっちゃんが最後ピッてピッターンってさ、ヤシコが言ったんってやつね、あのキーボードを叩くやつ、あのあれがね多分一番最初だったと思うんだよな。あれってえ 使徒侵入か、使徒侵入だ、使徒侵入だわ。で、嘘と沈黙は違うもんね。カジさんとりっちゃんとミサトさんが結婚式に行く話だもんね。そうそうそうそう。使徒侵入が多分先に見たと思うんだよね。それが最初だと思う。だから前半見てなかったんで、そっからだから13話から見始めて、まあ一通り最終話まで見て、でも終わり方あんなだったじゃないですか。なんじゃこれはっていう感じで、で再放送深夜時間帯にやってんのをまたビデオに取りためてって見たのが多分そうね、中3だったと思う。懐かしいね、本当にね。あん時はさ、あん時はさ、そう、いや、メディア展開がすごかったのよ、いろいろと。ラジオでもさ、ゲルゲットショッキングセンターって昔さ、日本放送ではなかったっけ、あれってやってたと思うんですけど、ここうちん県ってさ、ゲルゲやってなかったんだよね。で、日本放送1242だよねにチャンネル合わせて、で音がすごい雑音が入ってんの、雑音が入ってたんだけど、もう聞きたくてさ、聞きたくて1週間ぐらいなんかエヴァ特集の週間とかあったりしたわけよ。そこにさ、声優さんが出てきたりとか、キャラクターの人気投票があったりとか、セリフとかね、キングの大月さんも多分私そこで知ったと思うんだもん。そんぐらいさ、メディア展開がすごかったのよ、本当に。なもっとハマりだから、あの時期は97年の劇場、旧劇場版が公開されるまではすっごい私本当にドハマりしてたわ。懐かしい、本当に。 やっちゃんとまたエヴァの話はしたいかと思います。それでは次回もぜひお聞きください。